で、
はい、
いよいよ4つ目の、ね、
上半身さばき。そ
う
ですね。
うん、
上半身っていうのは、上半身の重さをどうやって鍵盤に伝えるのかっていうことなんですよね。
うん、
でこれはね、まあ、動きとして似てるものとしては、バタフライとかの動き。
バタフライ
で独特の腰の動きっていうかするじゃないですか。
はい。
あれと同じような動きをするんですよ。ピアノ弾いてるときに。体の動きを、まあ、こういうふうに、まあ、やる。でもね、これはね、意外なんですけど、管楽器やってる人たちは結構簡単にできるんですよ。
ほう。
うん。管楽器の人たち、例えばクラリネットでもそうですけども、クラリネットの人たちがこう、例えば、どんな音がいいかな、タンタタン、例えばタンタタンって出したいときっていうのは、彼らは必ず、まあ、サックスでもいいや。この楽器を前にこう振ってくるんですよね。
あ、なるほど。
そう、そうした方が息が入りやすいんですよ。
あります、
ね。で、歌えても、外側にこう広げるっていうのかな。
うんうん、
そういう風に動くんですよ。
うんうん、
でも、あの動きっていうのは全くピアノと同じで、
う
ん、その動きをしたらいいんですよ。我々の場合、息が入りやすいからじゃなくて、それによって重心が移動してるんですよ。なので、重さかかるんですよ。
なるほど。
で、彼らがこう、まあ、楽器を振りました。で、タンタタンってこう出した瞬間、息が入りやすかった瞬間っていうのは、実は重心も一番乗ってる時なんですよ。まあもしかしたら重心が乗るから息が出しやすいのかもしれないんですけど。うんうんうん、だからね、副科の子たちに、それまでぶっきらぼうに弾いてるのに、ちょっと一回、まずその頂点がどこなのか、息一番入れたいところはどこなのかって全部チェックさせて、この動きに対して、例えばクラリネット奏者だったら、どうやって体動かすってやらせるんです。その通りやってみてって。
なるほど。
いいんですよ。いきなりうまくなるんですよ。あれっていう。だから他の楽器やるのも結構いいことだと思うんですけどね。
なるほど。
うん、まあ、そういうね、重さのかけ方っていうのをまあちょっと書いてるのが4つ目のテクニックっていうことですね。
うん、
これで大体、まあ自分とピアノとの間、まあ指の一番最小限の動きから始まって最大の動きっていう上半身の動きを使った、うん、まあ、一連の動作っていうことになります。
なるほど。はい、まあ、こちらのね、詳しい情報に関しては、知内先生のスマート奏法習得術、知内式無駄なくピアノを操る極意。
はい。その読むと僕も笑ってしまうんですけど。そうきたか。
こちらぜひね、お読みいただけたらと。
そうですね。結構、本当はね、もっとね、倍ぐらいの厚さがあるぐらいの容量をぐって縮めた感じ。
縮めたんですね、やっぱり。
凝縮した感じ。
うん。なるほど。